吉澤由美子の
ダンダンダン。
こんばんは、吉澤由美子です。第4週の好きだけんのコーナーでは、ありがとうを伝えたい人とのエピソードを伺っています。ぜひお楽しみに。さて、ダンダンとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も K&P 税理士法人代表の香川新平先生にお越しいただいています。香川先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今週は香川先生のところで、注力をされているサービスの2つ目ご紹介いただけますか。
はい、はい、今ですね、経理代行という経理の代行ですね、こういうサポートを力入れさせていただいております。
はい、会社さんの経理を代わりにやってあげるよっていう。
そうですね、
そんな感じ。
はい、はい、結構最近相談が多いのはですね、突然経理が退職したとかですね、経理の担任せてたのに退職したっていうような、会社あるんですけども、でその時大体今税理士さんついてらっしゃったら、税理士さんに相談されるんですよね。
はい、
ところが税理士さんもいろんな方がいらっしゃって、そういう経理の代行とかはやらないと、そんなのは自社でやるもんだと、うちはあくまでチェックだっていうような、スタンスの税理士さんも多くてですね、でうちは優秀な方たくさん抱えてて、そういう代行作業とかは強みなので、税理士さんは別でいらっしゃっても代行はやりますよということで、お手伝いさせていただいております。
なるほど、それは助かりますね。
はい、
ただ実際にね、代行される中でご苦労もあったっていうふうに聞いてます
が。そうなんですよ、実はその代行結構、問い合わせも多くてですね、もう何年か前からやってたんですけども、当初は行くとですね、本当は資料を預かってうちの事務所内で処理をしたいんですけども、それが効率できるんですけど、大体来てくれって言われるんですね、派遣みたいな形になって。
実際も事務所に、
でなおかつこのやり方でやってくれみたいな指定なんですよね。でところがその業務が我々からするとものすごい非効率なやり方になっているので、その非効率なやり方をそのまま代行しても、やっぱり非効率で、でそれが原因で辞めてらっしゃるから、うちが代行してもですね、うちのスタッフも同じようになんか辞めたいですみたいなこういう負の連鎖になることに途中で気づきまして、これはアプローチ方法を変えなあかんなということで、今はもうだいぶ変えましてね、そのやり方では代行しませんと。その前に、今こんな便利ツールがあるので、もうやり方をごそっと変えませんかというクラウドのソフトがね、非常に多いので、クラウド導入支援、これをまず最初に入れさせてもらって、でインフラを整えてから、経理の知識なくても、こことここを連携させたら、ボタンを押したら、あとできますよというようなのをマニュアルまで作ってですね、
すごい
ですね。そうですね、それで導入だけして収めると、で人を取れたらもうできますし、取れなかったらうちそのまま代行しますよと。だけどできるようになったらいつでもお返しできますよというようなことで、もう分野に力入れている感じです。
実際私が知っている会社さんとかでも、経理の担当の方お一人でされてる会社さん多いじゃないですか。その方辞めると本当困るよみたいな、クラウド導入というのをすると非常にこう効率的にできるっていう。
そうなんですね、分かりやすいところで言うと、今ネットバンキングとかってあるじゃないですか、銀行の、あれとクラウドの会計ソフトって連携すると、もう全部その預金の情報で取り込めるんですよね。
確かに。
ところが結構記帳に行って、通帳持って帰ってきて、その通帳を見ながら手で入力してとかっていうのを、されてるんですね。でそこにまた間違いが出てきてとかになるんですけど、そんなボタン1個で取り込んだらしまいやんと、でなおかつ取引先がもう同じところから毎月入金あるなんていうと、例えば売上 に間違いなかったら一回登録したら、うん、もう次からこれは売り上げですよねって言ったら確認ボタンで終わるんですけど、うん、それを売りかけ売り上げとかなんかそんな入力するのにされてるんですよね、うん、アナログなとこって、
はい、
だからやっぱりその同じやり方をするともう続かないとかそんなん出てくるので、うん、やっぱりクラウド入れることですごく省力化できる、まあ、それをまあ最初初期コストいただきますけども、うん、3ヶ月ぐらいで体制作って誰でもできるような状態にするっていう、う
ん、それを
提案させてもらってますね。
あ、なるほどね。まさに本当に中小企業とか経営者の方にこう寄り添う力になるっていうね、はい、そういうサービスを考えてらっしゃるということですよね。そうですね、
はい
はい、先生今週がね最後になってしまったんですけれども、はい、もう少し詳しく知りたいなっていう方は先生なんかねたくさんご本書いてらっしゃる。
そうですね、一応著書7冊ほどは書いてまして、はい、まあ、一番最初の作品が東大卒でも赤字社員、はい、中卒でも黒字社員というですね、うん、まあ、この本でちょっとなんかきついタイトルなんですけどまあこれはどっちかというと社員教育的な感じで、やっぱり仕事って利益を生まないと評価されないよっていうようなんで、うんうん、まあ、こんな人は赤字社員、こんな人は黒字社員とか、うん、まあ、こういう本を書いてたり、はい、あとはもっと仕事は数字で考えなきゃという、まあ、これが一番売れた本なんですけど、まあやっぱりこう仕事を数字で考えて利益貢献しようよと、まあ、こういうような本を何冊か書いてます、う
ん、これネットで検索して出てきますか。
はい、検索していただいたらまだ、はい、売っていただいてると思います。
そうなんですね、はいはい、ぜひ皆さんもネットで検索して香川新平先生ですのでね、はい、ぜひご覧ください。はい、自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。香川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけん。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月は株式会社タクト代表の石田光三社長にお越しいただいています。石田社長、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて石田社長は現在は株式会社タクトの代表として、まあそのプロ経営者として実際に中に入ってね経営の舵取りをしていらっしゃるわけなんですが、私が出会った時にはベトナムにいらっしゃって世界を旅しながらみたいな、そういうビジネスモデルを構築されたまあそんな石田社長なんですけれども、そもそもまあなんでこう今のようなお仕事をされたいとか、それから海外に行ってみたいなと思われたとか、そういったところを今週お聞きしてもよろしいですか。
はい、そうですね。例えば、まあ、すごく今の働き方とかは立場どうとかっていうよりかは結構、まあ、満足しているというか、とても楽しくやれてますね、うん、はい、フィットしているっていうか、うん、まあ、その理由は僕もずっとスポーツ選手だったんですよ。
うん、
でバレーボールをずっと大学、日体大ですけどずっとそこまでやってまして、
はい、
で結構仲間でも結構プロスポーツ選手も多いんですよね。あともう、まあ、年齢的にもコーチになってる方とかも多くて、そういった方々は、まあ、当然結果が出さないとサッカーでも何でもそうだと思うんですけど、やっぱりこう戦力外通告みたいな形でなってしまうので、まあ、その辺、はい、まあ、仕事っていうとね、勤め人だとこう働くと、まあ、そういうことは基本的にはないわけであって、あんまある意味逆にいい結果が出てもそこまで報われることもないですし、ただやっぱり今みたいな僕のような立場で、まあ、スポーツの選手の感覚というかね、契約という状況の中で仕事もやれることによって、どういうことを具体的に期待されてやって、それに対しての対価とかがこういくらとか決まっててっていうところで、それでやれてるのかやれてないのかっていう評価を得れるっていうことは僕にとってはすごくこうやりやすいなって、まあ、面白いなと思っています。
あ、なるほど。はい、Facebook をね拝見してると、はい、ビーチバレーよくされてるじゃないですか。
はい、
もともと今の話だとこうバレエをすごく目指されたんですか。
そうですね、はい、うん、大学そのまま卒業してです、まあ、これもまたちょっと笑い話になっちゃうんですけど、
う
ん、10番持ってアメリカでビッグになってやるぜって、
うん、
オープンチケット片手に、
はい、そうなんです
か。はい、そのまま 行きましたね。
あ、なんか夢ありますね。
夢ありましたね。あの時の青空は眩しかったです。
あ、そうなんですか。その夢はどうだったんでしょうか。
やっぱ3年、まあ、僕の中でもあの当時22歳ですからね、うん、まあ、3年という一つの区切りを持って、はい、3年以内で結果が出なければ、はい、まあ、その程度の能力だというところでは諦めようと思ってましたけど、うん、まあ、その、まあ、僕にとっては結構アメリカにあの当時ね憧れていたんでね、うん、まあ、バレーボール、まあ、ビーチバレーというものを使って、うん、そうアメリカの世界を自分で見て体験できたと、
うん、
いうことはすごい財産となってますからね、
うん、は
い、その辺もまあ、その東南アジアに挑むっていう時、うん、まあ、ある意味海外に挑むっていうことはそのビジネスでは初めてだったんですけど、うん、その前に自分の人生の中では挑戦するってことはあったので、
うん、
まだ決してだからハードルはそんなに東南アジアにね挑戦すること自体は高いものでもなかったのかなと思ってはいます。
なるほどね、はい、そのまあ海外とのつながりというか、
はい、
そこには全く抵抗がなくむしろどんどんこう出ていきたいなっていうようなモチベーションだったんですね。
そうですね、まあ、言葉とかも別に話せなくても、うん、まあなんとかいけるだろうみたいな。
そうですよね。もうなんか見るからにそんな感じです。ベトナムの方でもこう日本から、ね、ベトナムに帰った方たちをやっぱ大事にビジネスをされてたっていうお話も聞きましたけど、やっぱこう人と人との言葉を超えたコミュニケーションみたいなの。
そうですね、結局まあ言葉は、まあ、もう当然ね話せる話せない大事ですけど、
うん、
あとはまあ感覚的な部分も結構多いですので、
うん、
まあ、それはスポーツやってる時ものすごいこう感じましたね。
うん、
まあ、それも仕事でも、ね、まあ、そうじゃないかなと思っております。
あ、それがまあ今に生かされていらっしゃる、はいはい、そんな石田社長なんですが、まあ、これまでたくさんの方とこう関わりを持ってこられたと思うんですが、
はい、
このコーナーの、ね、第4週目のところでぜひありがとうを伝えたい人エピソードとか何かメッセージがあれば。
はい、そうですね、ありがとうを伝えたい、あの皆さんじゃないですかね。基本、まあ、僕なんて例えば 100% がまあゴールだとすると僕のやってることなんて所詮 1% ぐらいかなと思ってるんですよね。結局 99% は例えば取引先で方であったりとか、まあ、家族であったりとか、
うん、
まあ、友人であったりとか、
うん、
今一緒に働いている仲間であったりとか、そういった方が 99% を僕を支えているんじゃないかなと、
うん、
思ってはいますね。
あ、はい、じゃあもう特定の誰かというよりは僕を支えてくれる
99% 吉田さんだった。
ありがとうございます。もうそう言っていただけて超嬉しいです。こんなあの素敵な石田社長なんですが、YouTuber としてこの大阪市内ですかね、主に大阪市内ですか、
はい、
はい、あちこちこう出没されると思いますので、はい、ぜひ皆さんあのお声をかけてあげてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、今月のゲスト株式会社タクトの石田社長とお届けいたしました。石田社長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandandan@obc1314.co.jp お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週。ダンダンダン。